行きまーす、はい、では今のパート2の3冊読みの AB とも関わってきます。あとこのあとちょっと、本家講座の中の A モード B モードって言葉出てくるんですけど、その AB とは関係ないですね。その AB とは関係ないです。今回が、本がですね、マルクス資本論っていう、もう読まれてると思うんですけど、資本論そのものじゃないですよね。ですのでこれは、本の3冊の読み方でいうと外周ではなくて2層目ですよね、うん、そして今ここにあるこの資本論のこの赤いやつ、これが原点ですよね、うん、この原点をより理解を深めるためだし興味を持つために読んだのがこのマルクスの資本論っていうこれだったし、それからその、導入だったのが、緑の漫画で読む資本論と赤のダスカピタルと、で前回かな、前々回ぐらいやりましたけど、筆の部分とかですね、剰余価値の剰筆をどうこうして剰をどうするんだみたいな、その話を、だんだん読み解いていくと、そうするとどうなるかというと、めでたく参加者がどんどん減るとその時はですね、奥の院第1回からもう一回やり直しましょうかね。本を同じ本でやるとかですね、まあ、それはちょっと冗談というかプランはさておいて、ベースは資本主義で、そういう意味で言うと、じゃあ実はチャオが資本論をやったんだよっていうと、やってないんですよ。資本論そのものでですね、資本論は扱ってないです。もう常に全体が資本論が霜降りと、そんな感じなんですね。でじゃあ、OS 講座のですね、分解版いつものステップでいきたいと思います。まず2つですね、そこに書いてある通りですね、まず原則と、そもそも何のためにそういうことをやるんだって話をですね、分けてお話をしていきたいと思います。まず原則ということで、資本主義といえば先ほどのですね、成長の話がありましたですね、成長となんとかとか脱成長とか成長経済とか、これ過去この奥の院で扱っている本でいうと、長い歴史の中で資本主義はどう今後なっていっていつまで続くという話があったことを覚えてますでしょうか。そしてその話はどういう話に基づいていたでしょうか。前田さんどうでしょうか。
はい、人口動態の話、
人口動態
ですよね、
はい、がいつ頃までどうなるっていう話
世界的には一応2050年ぐらいで人口の伸びが、はい、止まると、
それが80億だか100億だか忘れましたけど、で裏返して言うと資本主義という面から言うと、
あと30年以上は
まだ
持ちそう。
資本主義というのは資本主義であり続ける
であると
であるということということは、資本主義イコールなんだって言ってることと一緒なんですか。
成長
だっていうことと一緒だっていうこと、なんだ、
ですよね、
っていうことだ、っていう、これまず原則の話 で人口動態のことをやったときに、そのことを研究した学者が研究した一つの論がですね、なるほど、確かにベビーブーマーとか日本でいう団塊の世代がとかいうので、いろいろ説明できるね、かなり説明できるねっていうことであって、もう絶対そうだということではない、結構説明できるね、いろんなことがっていうことの一個ではあるということですよね。そういうふうに考えたときに、じゃあ2013、よく言う数字が2022とか2025とか、2050とかいうのがありますよね。じゃあその中で、まあ、いくつか覚えてるので構わないので、日本はじゃあどうなる、アメリカはどうなる、中国はどうなる、ヨーロッパはどうなるって、これ細かい数字じゃなくて構わないです。なんとなく覚えてますか。
日本は2020年までが今 上り坂らしい、うん、でアメリカはもう一回行くんだっけ、え、うん、確か日本は2020年ぐらいって僕は、
うん、あと7年、6、7年、うん、でなんかガーンと落ちちゃうんだよね、
まあ急減的なんですけど結局もう最後下り坂で下がっていく
しかない、うんうん、このや
つとか、ああ、うん、そっかそっか2022ってこれか、確かに、は
い、とか、うん、まあ日本深く突っ込まなくてもなんとなくこう入ってるっていうことですね。例えばじゃあ、アジアどうなんでしょう、ヨーロッパどうなんでしょう、アメリカどうなんでしょう、
中国はもう一回だけ来るんでしたっけ、その後、
うんうんうん、
だったっけな、
けな、はい、
ヨーロッパ、
ヨーロッパは今どういう状況なんでしたっけ、
え今あれでももう頭打ちじゃなかったっけ、
けぐらいですね。それから中国は、アメリカは
中国あそうか、今だから今ピークで、うん、もう来ないのか、もう一回くらい来るとか来ないとかってなんか書いてあって、うん、アメリカだっけそれは、
アメリカ、うん、そうそう、そんな感じで、ブラジル、インド、ブリックスとか新興国とか
は、うん、その後にもう一回だけ来て、うん、それが最後、あ最後に来るのがアフリカで、うん、それが2050年ぐらいになる、うん、だったっけな、うん、なんかうろ覚えなので、
うん、ってな感じですよねっていうのが、まず大前提で、今の話の前提になってたのは、よその国の経済のことなんか別にさっぱりわかんないけど、人口の形はあれ確かこんなだったよなって覚えていられると、うんうん、覚えてるかも知ってるので、いや中国確か何年ぐらいだったよねとか、ヨーロッパはもう交代入ったよとか、人口減ってるよとか、これ自体は分かるから、そうすると資本主義がどうなるっていうのはざっくりとは分かるってことですよね。でそれプラスこれも奥の院でやってるのでっていうことなんですが、オーラーステインっていう人が、うん、扱ったなんかモデルがありましたですね。これは何でしたっけ、あの名前覚えてても覚えてなくてもいいです、なんとなく全体像でいいです、
モデル、
うん、経済というか、うん、発展は、うん、そのヨーロッパから始まって今アメリカに来てアジアに来てる、こうなんか移り、うん、動いてきてるっていう発展の、うん、いうぐらいかな、なんだっけ、何システムでしたっけ、
システム名はいいです。
ウォーラーステインとその、そんな感じでしたよね。
そんな感じ、そんな感じ。そんな感じぐらいで、まあまずいいですよ。そういうのがこう資本主義にいろいろくっついてるって話で、近代世界システムですね。一国の経済が、一国の経済だけでは語れないよね。っていうのを中世ぐらいから、世界という一個のシステムとして見た。中心と周辺と、あ周辺って言葉使ってたかと思うんですが、
うんうんうん、
周辺から搾取してきて、正確に言うと収奪なんですけど、まあ収奪と搾取って言葉も今日やるっていうことにしてるんですけど、で、中心で消費してとみたいな話があって、うん、ということはですよ、ヨーロッパが人口減少してどこそこは人口減少してというこれ部分ですよね、世界という意味で見たら、ということで考えると世界は、世界が伸びるんだから2050年までは伸びると、あとはその国がどこでどういう経済するのかとか、もっと言うとその小さなその国の中で企業とかがどういうビジネスするのかとかで、国の影響だけでとどまるのか、世界の影響でとどまるのか、地元の村だけの影響でとどまるのか、それぞれなわけですよね、うん、で、この丸1個目のところで前提は基本右肩上がりなんだと、が2050年までは続くんだ、そんな世界にいるんだよっていうのが、前提なわけです。今日の資本論をやるっていうのはその資本論が前提とする、このシステム自体がシステムじゃないんだったら資本論は成り立たないし読んでも意味ないというか、まああんまり使えないわけですよね。ところが40年続くとしたら40代であれば80歳 まで続くんだったら、まあまあ人生ずっと資本論でいくんだねっていう、あの見方ができるわけですよね。世界が細かい話を抜きにしてと。で、その A モード B モードの話がこれで、別に線引かなくたっていいんですけど、こうやってやればこうまっすぐ右肩上がりじゃないですか、こういうふうに。で、資本主義っていうのは右肩上がりなんだと。資本主義っていうのは人口が伸びてきたこと、それが1800年代からもそうだし、1900年もそうだし、そして2000年になってもそうだと。それをこの3、40年で見てるのが、これ日本のですね、景気の波を図紙にしたものなんですけども、右肩上がりの中でも波があるじゃないですか。この上モードが A モード、下モードが B モード。なんと2009年2月まで、1個の景気循環の中にあった、これ、なんか別に教科書的にこれが A モードだって呼び方が決まってる、そういうことじゃなくて、A モード B モードあるよねっていう話ですね。小泉改革が起こったところから、アメリカで言えばあの911が起こった後ぐらいのところからの日本が、6年ぐらい、2002年ぐらいからですね、6年ぐらい、2008年が丸々ぐらいですね、終わるところまでがサブプライムがあったところかな、2008年の末ぐらいとか確かまでが、A でグググググいってたと。で、そこで腰が折れて B モードになって十何ヶ月かな、あと13ヶ月かな、なんだけど、まだじゃこの B モードが終わったかどうかっていうのはちょっとまだ、どこだったかな、これ国の方が宣言はしてないんですよね。ということはこれがもうちょい続くのかなと思って見たとしても、これ GDP の数字だから、これがこんなにいくとはちょっと考えられないですよね。こうしたいんだよって、ということはもうぼちぼち反転するのかなっていう話で、じゃあ A モードなんだからこれから景気良くなるねとか、だから何々しとこうとかっていうのはちょっと視野が低い話というか狭窄な話で、そうではなくって、資本主義というのは A と B を含みながら上がり続けるものなんだというのが全部ですね、この右肩上がりで A から B モードを含んで資本主義なんだという。ここに赤かなんかでもいいので、ビーッとこの図にこうまっすぐブワーって入れちゃえばいいんですよね。こういうふうに、こういうふうにいろいろ触れはあるけど、触れながら、右肩上がりするのが資本主義なんだな。で、リスクとリターンというのはどういうことかって言ったら、2002年からどんどこどんどこ成長していったということは、このモードが分かっているというか、もうそういうものだとすれば、どんどんどんどん頂点に向かっていくわけですので、リスクが積み上がっているってことだってことですよね。で、ここでちょっと、まあ、サブカル的というか、例えば、12年間周期とかですね、ここに今ちょうど神田さんが出てるから、神田さんの関連なのライムさんのですね、春夏とかですね、春夏理論とかで考えると、このピークに向かってるところまでのここですね、ここからここを例えば4分割にして、最後の3分の1ぐらいが、秋の実りの時期だと。で、その前の3分の1ぐらいが夏だと。こんな風に見れるのも見れると。で、ということは、どんどんどんどん、どんどんどんどん落ちるリスクに向かっていってるっていうのは、そこのリスクとリターンのことですね。で、今度は下がっていくっていうことは、B モード終わるので、A に向かって、今度はリターン、回収に向かっていくってことですよね。それが資本主義だぜってことですね。そして、次ですね。今、まず原則ということで、今これ日本の GDP と、で見たんですけど、これが世界中で全てに共通しているってことですよね。でヨーロッパが今例えば B モードに入っていた、入ったとしたとしても、世界を相手にどっかの、経済先で商売をしてきて、 どっかで B は A に反転するよねと。そうやって、2050年までは成長していくよねっていうのが、まあ大前提と。そして次がですね、世界国家は作れるかっていうふうに書いてあります。資本主義っていうのは、資本主義自体がですね、誰かと何かの交換をするわけですよね。人と人で交換する。それがガッガッと大きくなっていくと、今度国と国の交換ですよね。これ世界国家っていうのは、あの哲学者というか思想家のですね、唐谷公人さんという人が言っている話があるんですけど、世界国家を作ることによって、資本主義じゃなくってみんなで、共有できるようなパラダイスみたいな、世界を作るんだみたいな思想を言ってるんですけども、でも資本主義ということは必ずですね、交換とか交易が起きるってことなんですよね。と、国家ができるっていうことは、国家っていうのは国家があるから国家があるんですよね。あの犬がいるから猫がいると。犬も猫も別に区別しなきゃしなくていいんだったら、四本足のワンとか、なんか毛がもじゃもじゃみたいな、あの毛もじゃもじゃみたいに言うだけでいいわけですね。ということは資本主義で2050年までいくっていうことは、ずっと国は続くということだと。世界国家なんていうのはできないってことです。できないと見ておいた方がいいってことか。できないって別に神じゃないんだから。そうするとですね、なぜその話がそこにあるかといったら、隣のですね、いつも使っているこの頭の構造というですね、世の中の構造図ですね、世界というのはこれ、世界というのはこれ世の中ですね。ハンド古いやつ使ってたな。世の中は空間時間があってという話があって、で世界国家ができないとしたら、日本も日本できっとあり続けるわけですよね。で、日本が日本であるっていうのは、他に国があるから日本っていうのが分かると。朝鮮とか韓国があるから日本がある、その違いがあるから日本があるみたいな。だから日本っていうのはこういうもんだねっていうのを比較しながら、日本のなんかこうオリジンのものとか交換する価値のあるものを作ったり見つけたりしていくわけですよね。